はい、ビタミン B1 の上手な取り方いきますね。玄米や胚芽米、全粒粉パン、グラハムとかって書いてあるパンもそうですね、全粒粉のことです、がビタミン B1 を多く含みます。これね、外皮がやっぱり多く含むので、外皮の入ったパン、例えばライ麦パンみたいなものも、ビタミン B1 を多く含みます。どっちかっていうとこう茶色い系のものが多く含むと思ってもらっていいですね。で、ビタミン B1 は水に溶けやすく、加熱をするとより溶けやすくなるため、汁ごと食べられるものが良い。だからね、お米がいいんですよ。お米って沸騰させて、それをお米に吸収させて柔らかくするじゃない。だからね、漏れなく全部が入ってくるんだよね。なので、 お米とかお粥とかそういうものだとすごくいいなと思います。で、アリシンとアノイリナーゼっていうちょっと読み物を書いてみたんですけれども、これね結構覚えておくといいですよ。ニンニクやニラ、ネギ、玉ねぎなどにはアリシンっていう物質が含まれます。このアリシン、ちょっとこっち側、五君と呼ばれます。これ仏教用語なんですけど、このね、五君、草冠に群って書くんだけど、この五君はね、漢字で書けなきゃダメです。結構ね、欠かせ問題で出ます。ニンニクやニラ、ネギ、ラッキョなど、アサツキなんかもそうですね。こうツンとした香りの、ツンとした香り自体がアリシンという物質なんです。で、この仏教の中では精がつく、要は元気が出る野菜なので、仏教では禁食なんですよ。食べちゃダメなので、野菜であっても。なんでって思うかもしれないんですけど、仏教のね、なんだろうな、行き着く先って、目標とするところってね、無の極地って言われるんですよ。だからね、元気とか元気じゃないとかじゃないわけだよね。で、じゃあお坊さんになりたい人って、若い男の子たちが多いんだけど、その子たちが精がついちゃったらどうなるってなると、女の人と仲良くしたいなとか、お酒飲みたいなとか、ちょっとなんか力のつくもの食べたいなとかっていう煩悩が出てくるわけですよ。で、仏教ではその煩悩をなくして無の極地に行くのが一番の到達点とされます。なので、この元気が出る五君と言われるお野菜たちは食べてはいけないと言われるわけです。でも体にとって見てみると、またこっち映りますね、このアリシンっていうニンニクとかニラとね、ビタミン B1 が結合するとアリチアミンっていう物質になります。このアリチアミンが入ってるのが、さっきから言ってるやつ、私のなんだっけ、ビタミン B1 のサプリメント、誰か教えて、なんだっけ、よくコンビニで売ってるやつね、やだ忘れちゃった、なんだっけ、アリナミン、あ、よかった、アリナミン V とかアリナミンはこのアリチアミンが入ってるんですよ。だからみんなに取るといいよって言ってるんですけれど、このアリチアミンは水に溶けにくく、熱にも強いため調理損失が少なくなります。また血液中に長時間とどまることができるため、体内でも同じぐらい長い時間利用されてきます。ビタミン B1 としてエネルギーを作ったり、疲労物質をなくしたり、あとは神経機能の維持とかっていうのに長い時間使われるということなんです。また反対に、わらびやゼンマイ、淡水魚、例えばアユとか、マスとか、そして貝類にはアノイリナーゼっていうビタミン B1 をね、壊しちゃう酵素が入ってるんですよ。ただこのね、アノイリナーゼはすっごい加熱に弱いので、割とビタミン B1 を摂取したい時っていうのは、先に下茹でをするとか、先にさっと炒めてしまうとか、湯がいてしまうとかっていうことをして、アノイリナーゼを壊してからビタミン B1 を多く含むものと一緒にするといいと思います。なので、例えばニンニク、ニラ、ネギ、玉ねぎとかと、豚肉なんかを合わせてくると最強なおかずなわけですよ。割と皆さんの身近にあるもので、このビタミン B1 の、アリチアミンはたくさん摂取ができそうです。はい、割と日頃の、おかずにぜひぜひ取り入れていただきたいセンテンスかなと思います。続いてビタミン B2 参ります。